える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都府の笠置町に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は幸福連携プロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは
2回生の初音と、
2回生の千尋と、
2回生のしおりと、
2回生の翔太です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回もズーム収録で行っています。はい、先週は先輩方2名がお忙しい中、就活の合間を縫って来てくださったんですけども、今回は初めて2回生だけの収録を行っています。ただみんな就活に対しては、なんか志望業界とかどういう感じで就活しようかなとかは具体的には決まってないと思うんですけど、まず最初に就活でなんか聞かれそうだなっていう、大学生活で頑張っていることについて聞いていこうかなと思います。はい、まず初からお願いします。
はい、私は大学生活で頑張ってるのは2つあって、1つが、言語の、
言語、
はい、習得。一応もともと英語はちょろっと、まあ、しゃべれるっちゃ喋れてたんですけどそれをもうちょっと強化するのと、で新たにフランス語
を、そうやね、
そう喋れるようになりたいなと思って、うん、
かっこいい、
フランス語の勉強を頑張ってます。で、もう一個がアルバイトです本当になんか何するも大学生お金が大事なんで、うんうんうん、ちょっとお金を貯めるためにもバイト頑張ってます。
アルバイトは何をされてるんですか？
えっ、ー、とフルーツサンド屋さんで働いて、うん、前はフルーツサンド作ったりもしてたんですけど、うん、最近はもう販売だけで、
いろんなとこ飛び回ってるイメージがある。
そう、なんかいろいろ催事もなんかお店が一応その京都の高台寺と北山にあるんですけど、でなんかまあ催事とかで、この前までつい1ヶ月前はあのアベノハルカスに行ったり、ちょっといろいろぴょんぴょん飛んでますね。そんな感じです、私は。
なるほど、
なるほど、
はい。
じゃあ次は翔太、何か大学生活で頑張ってることありますか？
はい、僕は大学生活で頑張ってることはプラサポというものを頑張ってます。でこのプラサポっていうのは、基礎演習っていう、僕たち龍谷大学の政策学部には1回生の時に必ず基礎演習っていう授業を2周しないとダメなんですけど、その基礎演習には、まあ、3人から5人ぐらい大学の学びをサポートするプラスサポーターと呼ばれる上級生の2回生3回生の先輩たちがついてくれますっていうのを、今僕としおりもなんですけど、ちょうどこのクラスサポーターっていうものをやっていて、ちょうど今日が、次年度4月からの1回生を迎えるクラスサポーターとしての第1回の会がありました。というのをずっとやってて、やっぱりこの後輩を、この、なんていうんですかね、自分が通した基礎演習を先輩の立場からこの後輩を指導していく、導いていくっていうのが、なかなか難しくも楽しいものであって、やっぱり自分の新しい学びとか、このクラスサポで、もともと自分が受けていた基礎演習っていうのを2回繰り返してまたやることによって新しい学びとかもありますし、すごいいい経験になるなって思います。はい、めっちゃ語りましたけどでもやっぱり深尾ゼミも言えるのかなと思います。就活にはすごいいろいろ楽しいこともやってるので、
いろんなこと学べるし、
ね、学べるし、
何か後輩に対して接するときに気をつけてることとかありますか？
そうですね後輩に対して接するときに気をつけてること、やっぱりそうやな、何やろうな、でも一番大事にしてるのは、結構その後輩っていうからしたら先輩の僕たちの言葉はやっぱり上の人から言われることやし、やっぱり何やろうな、その後輩の自身のなんかやっぱり自分の心とか自分で言ってることもちゃんと分かってあげながらちゃんと言ってあげないと、僕たち の上級生からの言葉ってやっぱり響きすぎてしまう部分もあるので、そういう部分を考えながら言ってあげないと、なんかちょっとやっぱりしたいこと、その1回生の方がしたいこととか、そういうのをなんかへし折ってしまう ことにもつながりかねないので、そういうのは考えながら気をつけながらやっぱり指導とかちょっと教えてあげたりはしています。
はい、やっぱ自分も成長できるね、
自分も成長できます。はい、将来なんか自分が部下を持った時とかこういう気持ちでちょっと早いけどそういうことを考えながらやってます。
社会人でも活かせますね、
はい、
忙しい合間を縫ってゼミもバイトもやってる中で、
そんなことない
です。すごい大変
です。
頑張ってるなって思います。じゃあ次は来年からクラサポをやるらしい。しおりは今何頑張ってますか？
そうですね、クラサポも今年は来年からは頑張っていくんですけど、私が大学生になって頑張ってることは2つあって、一つはやっぱり一人暮らしですね。私は高知から、高知出身で今京都で下宿してるんですけど、あんまりお手伝いとか全然手伝ってきてなかったので、なんか洗濯とかも全部一人でやったことなかったし、ご飯とかもそんな炊く機会もなかったし、料理も手伝ってこなかったので今めっちゃ苦労してるんですけど、まあ最初に比べたら慣れてきたなって思ってて、ちょっとだけ成長を感じています。でも自炊はもっと頑張りたいなって思います。ちょっと栄養不足を実感しているので健康的な。
感じてるんや。
感じてます、ね。
何を作るの？
そうですね。
最近作ったもの。
最近作ったのは。キムチ鍋を、あ、鍋前もどっかでも言ったことあるんですけど、キムチ鍋とか元あるやんか、でも元を買わずに
自分で、
コチュジャンとか焼肉のタレとかいろいろ混ぜて自分で作るっていうのを友達がやってて、私もやってみたいなってやったら、市販のよりも美味しかったとかあります。
今度作ってください。
あ、今度お家にじゃあ、鍋パーティー。鍋パーティー。もう一個はやっぱ課外活動を頑張ってて、オープンキャンパススタッフに、の中でもイベスタっていうのが制作学部、私たちが制作学部があって、大学を紹介する、制作を特にアピールする、制作専門のオープンキャンパススタッフみたいな感じなんですけど、私も高校生の時にこのイベスタに入っている先輩にこう声をかけてもらったのがきっかけで、
あ、そうなんや、
制作に入ったので、私もそういうきっかけ作りをしたいなって思ってイベントスタッフ入りました。今頑張ってるのはこの2つです。はい、
やっぱりあれですね、イベスタも僕の今挙げたクラスサポーターもそうですけど、この制作学部ならではの縦のつながりみたいなめっちゃ感じますよね。感じませんか？僕この縦のつながりめっちゃ好きなんですけど。いや、めっちゃいい学部やと思います。
いいところ、ね、
うん、先輩とね、仲いいですね。
千尋は何ですか、大学で。
私が大学生活で頑張ってることは、みんなみたいに課外活動はそんなにしてないので、一番学校で時間を割いてるのは、基本的にはゼミの活動なんですけど、個人的に最近やってるのが TOEIC の勉強をしてて、
さっきもねやってたよね、
読んでたね、そう、なんか高校の時はずっと英検を取ってて、何年生までに何級取って何年生までに何級取ってみたいな目標を決めてやってたんですけど、大学入ってからなかなか時間がないっていうのを言い訳に英語の勉強をするのがなくなってて、どんどん英語ができなくなっていくのがちょっと嫌だなって思ったので、最近 TOEIC の勉強をするようにしてます。
今何級持ってあるんですか？
英検は高3の時に準1級まで取って、
おーすごい、すげえ、準1や、すげえ、
でもなんか本当に
準1や、レジェンドや、
準1はすごい大変で、多分 2,3 回ぐらい落ちて、でも心折れながらやってて、も
うすごい、準1は
すごいな、きついよな、
すごい、すごい、
本当に初もさっき英語得意って言ってましたけど、
はい、
え、英検は取れそう、準1級とかやったら、
英検はね、全然取ってなくて2級までしか
ない、あ、すごい、
でもすごい、でもすごい、
準1、1回受けて、なんか準1のリスニングからすごいアクセント、結構強めのアクセントパッと出てきて、で その時なんかイギリスのアクセント今大好きなんですけど、イギリスのアクセント苦手すぎて全然聞き取れへんくて、もう無理ってなって受けるのやめました。
すごい。
すごいな、だから。
もう僕は英語苦手なので夢の間と言うべき。僕も4級ぐらいまでだな。3級、4級ぐらいまでだな。なんだな、はい、ギリギリ英検、中学校時代に取ったやつを受けてます。はい。そうな。
が言うようなイギリス英語とアメリカ英語の違いをみんなすごい言うけど、私はその違いがあんまり分かってない。
分からない。全然分からない。
そこの域まで達してない。
ないな。
みんなでもリスニングとか終わって、イギリス英語だったから今回無理だったとか言
う。そう
けど、
レベル高
っ。分かんない。全然それの違いすらちょっと微妙にあんまり分かってない。
分からない
ん
ですけ
ど、まあ、どうにか頑張っていこうかな。
合わないとね、言語忘れちゃうから、
そうだよね、
あんまり喋れへん
わ、
私たち。
もともと千尋は留学とかはそういう気はなかった？
あ、そう、でもなんか1回生とか2回生の夏とか、時間があるときにどっかに留学行こうかなって思ってたんですけど、うん、やっぱりコロナの感染がすごい広まって、
そうか、やっぱり行きたかったよ。
なんか経験として行った方がいいかなと思って。
うわ
ぁ、けど。
多いよね、絶対諦めて。
なんか3回生の夏休みとか行けへんのかなと思ったら、なんか2週間3週間ぐらいペッて行けへんかな。
なんか隔離期間の方が長くなりそうじゃない？
向こうと
日本のそれぞれの、
うん、短くなってきてるらしいけど、うん、でも1週間はいるらしいし、
うん、そうなんや。
それを考えるとちょっと
結構な期間があるね。
難しい。
はい、そんな感じで、ではそこで、ではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はレミオロメンの粉雪です。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はレミオロメンさんの粉雪でした。はい、ここから後半部分に入っていきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。私たち幸福連携プロジェクトは、就労継続支援 B 型の低工賃問題解決のために事業所にロボットに導入することを目標として活動しています。
はい、
先輩方がヒアリング調査などを行って研究していたものを引き継いで、今は実際にロボットを購入し施設に導入していこうという段階にあります。ラジオの冒頭で少しご説明しているように、このプロジェクトチームは3つ、私たちを含めて3つあるんですけども、このプロジェクトチームを決める前に、私たち2回生は大学コンソーシアム京都さんが主催する政策学研究交流大会というものに出させていただきました。それについて少しだけ振り返っていこうかなと思います。まず翔太からお願いします。
はい、そうですね、今千尋が言ってピラッと言ってくれたんですけど、この大学コンソーシアムの曲っていうのが、地域社会、まあ、地域の発展と活性化とかを、京都地域を中心とした、まあ、高等教育の発展と社会をリードする人材を育成しようという、まあ、もので、毎年12月ぐらいにその研究成果を発表する機会があります。そこで、私たち2回生チームが今回そのコンソーシアムに参加させていただいて、テーマとしては京都市における再エネ普及戦略ということで、京都市内の全戸建てに太陽光ソーラーパネルをつけたらどれだけ再エネが普及してどんな利点があるのかっていう研究をしていました。うん、はい、こんな感じですね。はい、でこのコンソーシアムは、そうですね、僕たちはそうですね、12月に出させていただいて、結果は処理が出てくれるんですか？
結果そうですね、結果はニュース主張することはまだ私できなかったんですけど、うん、このコンソーシアムが私たち2回戦にとって初めてみんなで挑戦する大会で、うん、やっぱりすごい仲が深まったなって思います。コンソーが終わってやっぱ、うん、いつからやったっけ、私たちが活動始めたの
2回戦の夏ぐらい
かな、夏から取り込み始めて、うん、
2回生だけでやるのがやっぱり難しいことがやっぱり分かるよな。うん、僕とちょうど初音とかは、3回生の方の討論会に一緒にちょっとやらせていただいてたんですけど、一緒に参加させていただいてたんですけど、やっぱり3回生の胸を借りてたんやなっていう、いかに自分たちが楽な美味しいところだけを一緒にやらせていただいたかっていうのをめっちゃ実感します。はい、やっぱり2回生だけでやると その3回生が担ってくれてたそのめんどくさい部分とかしんどい部分を自分たちでやらなければいけないっていうのもありますし、すごい大変やなっていうのをほんまに実感しながらやってましたね。難しいな、
難しかった。
いや、でもやっぱり悔しかったし、俺は特に悔しかったので、
みんなあの次のコースは優勝したいなっていう思いが強くなったので、うん、いい経験になったなって思います。カツ、はコンソの中では何を担当してくれたい？
私は発表班をしました、
大事なところやな。そう、
討論会の時は質問班を担当させていただいてたんですけど、ちょっと間違うのも体験してみようっていうので発表やってみて、最初原稿読む時とかもカミカミすぎて
そんなことなかったけど、
いや、ほんまにカミカミやし、とも、なんかつまずくし、これすがすが言えるようになるんかっていう、時間もない、やばい、どうしようみたいな感じだったんですけど、まあこう人間って不思議なもので、ね、何回読んでたらね、どんどんこうスラスラ読めるようになるんですよね。
すごい尊敬する。
結局最後はもう、さーって言えて、
本番バシッとなってました。
そうなんですよ、
発表はすごかった
です。めっちゃいい感じ
で良かったです。で、私たちの発表はあのパワポもすごかったね。
パワ
ポを担当してくれた中、ぜひよ、パワポどうでしたか？
パワポは大変だったな。結構時間も限られた中で、原稿もどんどん変わっていく中で、それに合わせてみんなの言ってることを理解してちゃんとそれを表さなきゃいけないから、結局最終的には全ての制作提案を理解しなきゃいけないから、全体的にみんなに話聞いてっていう結構段階が多くて、それ時間もかかったし大変だったんですけど、みんながすごい褒めてくれたのであ
のクオリティはすごい、すごい
ありがたかったなっていう感じです。
一番な、あの2週間前ぐらい多分一番ゼミに取り組んでたのはやっぱりパワポに取り組んでた千尋と優香かなっていう風に、
そんな
俺は感じた。
そんなことなの
みんなそれがあっての発表だったんで、
そう、それも
本当に
それがあっての
すごーとか思いながら発表してるっていう感じでしたね。
なんかみんなそれぞれ役割も違うし、大変なこともそれぞれ違う中で、お互い協力し合いながらやって結果が出なかったのでなかなか難しかったところであるんですけども、3回戦になったらこの反省とか積み重ねてきたものをちょっと言っても生かして、討論会とか来年のコンサに向けてやっていきたいと思うんですけど、これから私たちがやっていく全体研究について少しお話ししていこうかなと思います。全体研究はまだテーマを考えている段階ではあるんですけども、
はい、そうですね、全体研究まだテーマが決まってなくて、まあ、テーマをどんなものにするのかっていうのをいろんな細かい問題、社会問題とかを調べながらどういうものに絞っていこうかっていう段階でゆっくり進めてるんですけど、まあ、そのテーマ決めの根底にウェルビーイングっていう概念があります。そのウェルビーイングについてはしおりが説明してくれます。
あ、はい、各班分かれて今活動、してるんですけど、私はこのウェルビーイングっていう言葉について調べていて、ウェルビーイングっていうのは人の幸福とか健康、また国とかの繁栄っていうのを表してて、まあ一言で言ったウェルビーイングイコール幸福って感じなんですけど、ウェルビーイングっていうのはなんか心身と社会的な健康を意味する概念で、定義はないんですけど、人々の持続的な幸せを表しているのがウェルビーイングだそうです。まあ、調べてる段階です
難しいな、ウェルビーイング。
そのウェルビーイング と、僕たち一人一人が気になってる社会問題とかを、まあ、掛け合わせながらどういったものができていくのかっていうのを今考えてたりしますよね。
そうですね、
はい。
あとは何か今気になってる問題とか、今調べてることとか何かありますか？
一応こう全体でいろんなこれ気になるっていうのをみんな出し合って、でそこから選んでこうみんなそれぞれ調べていってるんですけど、その中でも私は特にあの子どもの教育の問題についてすごい気になるなって思っていて、こう少子化が進んでいって子どもがどんどん少なくなっていく中で、こうやっぱり国を もっとこうなんだろう発展させるっていうか、うん、いや子供教育が大事だなってすごく思うので、うん、でもやっぱりいろんな理由からちゃんと教育を受けれてない子とかもいるわけで、うん、でその辺のこうちょっとなんだろうちゃんとこう勉強したいけど勉強はできないっていう子たちをいかにこうもっとちゃんと勉強できて できる社会を作っていけるかみたいなすごくあの個人的に関心があるので、うん、私はそこの研究に力を入れたいなって思ってます、
うん、でもグローバ
ルや全然でも、ね、ほんまにその子供だけじゃなくてもなんか限界集落についてだったりそのなんか障害者の方とか、うん、こう結構本当にもういろんな、ねうん、課題見つけてそれめっちゃこうみんなで調べていって発表し合ってっていうので結構そのみんなの発表を聞いててあそんなのあったんだみたいなね、うんうん、新しい発見めちゃくちゃあって、ね、すごいいいですね、うん、ウェルビーイング新しい発見がめっちゃあるから、
うんうん
ね、今基礎作りの段階
ですね、
うん、私たちはいっぱいどんどん知識を増やしていこうっていう。
でもまだな先がな終わりが見えへんから怖い部分はあるけど、
けど目の前で一緒に取り組んでて
コツコツコツコツコツ
な、まあ、僕たちの班はまた次のラジオが多分1ヶ月後、うん、4週間後とかになると思うんですけど、うん、その頃にはもうちょっと先が見えてると嬉しいかなみたいな感じやな、うん、ちょっと今はやっぱり先が見えなさすぎるから怖い部分とかこれをやってて本当にちょっと曲がってくるかなみたいなことがあって、そういうのはやっぱり抱えながらちょっとやってるところではありますね、ま
あ、あと4回あるし、
まあ、あと4回あるし毎週ゼミをやってるからあと4回
4回ゼミあるから、
いつぐらいにテーマ決まったらいいの、夏ぐらい
先生でも夏、深尾先生は我らが深尾ゼミナールの深尾先生はあの夏ぐらいに決まればいいよねっていうふうにおっしゃってたんですけど、今考えたら先輩そんなんやってたかな、夏に決まってたんやっけとか思いながら、
確かに
な、あ俺ら入ってきてそんなにちゃんと先輩見てなかったよなっていうのを、うん、もうちょっと意識してみてたらな、今こういうことやったはんやって思いながら、
でもなんか結構進むの早かったイメージ、もう9月に始まった時にはもうすでにみんな発表して、うん、なんかめっちゃやったはったイメージ強
すぎて、うん、そうやね、もう発表してくれてるね、うん、全部の時
そう、
うん、
だからちょっと早いんかな、
うん、こんな感じで決まってったんかと思うな、
先輩にまた
うん、いろいろお話を聞かないと、
うん、
引きつつ進めていかないといけないかな、
うん
うん、
どうなるんでしょうね、これからね、
半年
ない半年ない
いやまだでもやっぱりこの2回生だけでもう3回生になるっていうのはまだ信じられ
へん、確かに、
いや本当にそれすごい
早い
この2回生だけでな、この討論会、来年討論会に挑むっていうのがやっぱりまだあんまり想像できなくて、そやな、どんな気持ちなんやろ、大人になってるのかな、これ
いろいろぶつかりながらみんな成長してて、うん、
今の1回生ももうすぐ入ってくるって考えたら、
そうやね、もう俺らが受け入れる準備をしないと副課長、そうですよ
副課長
副課長ちゃう、マジか副事務長、
いやめっちゃ私たちは勧誘する立場になるから
確かに、
副課長の魅力をいっぱい伝えていくっていうのも一つの役割だね、
ゼミの先輩の仕事を、
うん、
頑張ろう。
二人とも先輩仕事いっぱいしてるから。
いやいやいや。
うまいから。うん、広めていきましょう。
オープンキャンパスとかどうするよって思うか。俺らで企画して。
あれ自分たちで企画するんや。
ゼミか。ごめんなさい。オープンゼミです。今日ちょっと語彙間違いが。
オープンゼミ。
こんな感じで。しますね。
みんなで頑張って考えていきます。
はい。
ということで、今週は幸福連携プロジェクトがお送りさせていただきました。次の私たちのプロジェクトの放送は1ヶ月後です。番組へのお便りは、ファックス番号 075-253-6901 まで、e メールアドレス info@
radiocafe.jp までお願いいたします。ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは初音と
千尋と
千織と
翔太でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。